去年の夏頃ですかね、から私はいろんなきっかけがありまして、それはまあ参政党の関係もあるし、それからまあそれで日本全体のことを考えたり、それから幸せ砂時計っていうのを去年の正月ぐらいから始めてですね、皆さんのいろんな悩みっていうのを聞いたりしますと、だんだんこういろいろ考えることが多くなって、まあ、普段からかなり私よく考えてる方だと思ってはいたんですが、大きなところをこうちょっとまだ未開拓であったってことが分かったんですね。それはですね、我々は日本人なもんですから、まあ、当たり前なんですけども、対人関係にしても学問にしても政治にしても日本人という考え方が、まあ、基礎になってるわけですね。まあ当たり前ですけどね。一番私がその典型的に言ってるのは、お天道様の下では嘘をつかない。こんなのはもう諸外国には全くないんですね。日本だけなんですね。で、まあ三菱商事の専務さんが何かの会食の時に私に言ったこと、つまり海外の事務所、まあ小さな事務所がいくらでもあるでしょうね。三菱商事ぐらいになりますと、そこからの資金回収っていうのはですね、日本人の事務所だったらもう絶対に大丈夫だと、絶対にごまかさないで資金が回収できると。ところが外国人のやってる事務所っつったら、まあ資金回収にものすごい大変だと、何かあったらすぐごまかそうとしてると。ところが不思議なことに、その外国人だけでまあ 5名か10名ぐらいでやってる事務所に日本人を1人入れると、その事務所はもうごまかしをしなくなるっていうんですね。それでその専務さんは私にですね、日本人の力ってすごいですねって、そういう感想を述べておられました。まあそういうこともあれこれあって、夏頃から一体我々は何が原因で不幸になってんだろうか。まあここ30年間ほとんど日本というのは発展せずに、年収460万、平均460万で推移し、まあ、その間に消費税が 10% になりましたから、まあ、実質可処分所得っていうのはまあ 90%、 つまり給料減っちゃったと、まあ、いうことになったわけですね。でこういったその人間関係のもつれとか、まあ、いろんなトラブルがですね、こうずっと考えてると、我々は日本人というのを錯覚してるからだと、まあ、そういう今のところ結論に達しまして、まあ、これからこの炉端の話、まあ、もしくはこの話は参政党でもいろいろ議論しなきゃいけないものなんですが、もちろん当たり前ですけど、己を知れば百戦しても危うからずということでですね、やはり自分を知るっていうことが極めて大切だっていうことはもう古今東西言われているわけですね。で今日は日本人とは何かの一でですね、全く逆に錯覚してる、何を錯覚してるってことに私が気がついたかっていうと、これ気がついたのは10月か11月頃でしょうかね。その頃、あそうかって一つ気がついたのが、その全く逆だったってことですね。何が逆かっていうと、なんか日本人っていうと同調圧力があるとか、それから自分で決定できないとか、意思が弱いとか、集団としてはいいとか、まあ、真面目で規則を守るとか、そういうイメージがあるんですけども、これは全く逆だったってことですね。日本人はですね、非常に自分でものを考え、自分で自分を作っていくっていうことができる。逆に外国人とは、ここで言ってる外国人は中国、中東、ヨーロッパ、アメリカ、なんか大陸国なんですが、その人たちは、自分では分からずに他人から教えてもらって初めて分かるっていうふうに、まあ私のこうぼんやりとした日本人とは何かってことの全く逆だったってことですね。それの一番いい例が日本の宗教っていうか、宗教っていうとこれ日本語じゃないんですね。まあもちろん宗教って日本語ですけど、宗教っていう、宗というのがまあ心みたいなもんですね。それから何ていうか規律みたいなもんですね。それから教というのは教えるっていうわけですね。だからまあ宗教というのは、例えばお釈迦様が、お釈迦様は直接的には仏教を作られたわけじゃないんですが、まあそれの礎、ほとんど 100% の礎を作られたという意味では、まあ仏教の教祖と言っても悪くはないんですが、お釈迦様の教えを聞く、これがまあ仏教ですね。仏の教えですね。それから イエス様の教えを聞く、これがキリスト教ですね。まあ、ユダヤ教と区別しますと新約聖書の教えということになりますね。まあ、もちろんイスラム教も同じですね。これは教えという字がついているのは、人間は教えてもらって初めて分かるってことが前提になってるんですね。生まれてそのままほっといたら野獣になる。だけどもありがたい方のお話を聞いて、それを教えを受ければ本当に立派な人間になるっていう考え方、もうこれはもう人類共通の考え方なんですね。ところが日本には実は宗教というのはなかったんですよ。日本で宗教という言葉が使われ始めたのは今でいう宗派なんですね。法然上人とか親鸞上人とか日蓮上人とか、こういうまあ偉い方が現れて、そして教えてくれる、それをこう畳の上に座ったり板の間に座ったりして聞いて覚えるっていうのは、まあ中心は鎌倉時代、それがちょっと前もちろん、平安の後期にもあったんですが、それができたわけで、今は我々はそれを宗派と言ってますけども、もともとはこれを宗教と言って教えですね。じゃあその前は何だったか、日本に宗教がないって言うけど宗教の教というのは何だったかって言ったらですね、それは実は天然自然とそれからご先祖様の2つだったんですね。で、自然というのは太陽にしても山にしても川、海、狐、熊、何も教えてくれません。黙ってますね。まあ熊とか狐は少し鳴いたり、吠えたりするでしょうけど言葉ではない。もちろん太陽とか山とか川は何でもない。しかし我々は太陽をじっと見てる、太陽の光を浴びてるとですね、ああ人生は嘘をついちゃいけないんだなっていう、まあ自分の気持ちって言いますか、頭っていうかですね、それが整理できる。それがまた日本人でほとんどの人は同じことを思う。これは遺伝子と生活環境のもたらすことだと思いますが、そこでほとんどの人は太陽の下で、嘘をつかないということに同意するということになるんですね。つまりこれは私のその後の言い方ですね、そうですね、こういった考えがまとまってきたのは、まあ、11月頃なんですが、今では能動的信仰と僕呼んでるんですね。つまり自分で信仰を作る、つまり受動的信仰というのはその逆なんですが、仏様のお釈迦様のお話を聞く、イエス様のお話を聞いて受動的にそれを信ずる。だから宗教には信じるか信じないかっていうのがその一番の眼目になるわけですね。ところが、日本の場合はですね、お天道様を見てればいいわけですね。そうするとお天道様が何も言わないのに、この世の中で嘘をつくのは良くないことだ、あなたはもし嘘がついたらお天道様のあのほのぼのとしたぬるい暖かさ、日向ぼっこの暖かさはもう来ないよというふうにお天道様が言ってるように思う。だからお天道様に手を合わせ、お天道様の下では嘘をつかないとこう言うと。それから恩という概念ですね、あの人から恩を受けた、それから日本の自然から恩を受けた、お天道様のおかげで稲が育った、こういうことに対して、自分はちゃんとその恩を返さんといかんっていうのは、またこれは日本人に非常に強い意識なんですね。まあ、これはご先祖様もそうで、ご先祖様が頑張ってくれた、だから私はその恩を返さなければいけないっていうのを、まあ非常に似てるわけですね。この恩というのはですね、おそらくっていうか私の知ってる範囲では少なくとも英語圏にはありません。契約とかですね、損得とかですね、そういうのはありますが、恩という非常に抽象的でかつ深い内容のものはありません。したがって、まあ、今ウクライナへのロシアの侵攻がありますが、ロシア人は恩を知らないなんつって怒ってる人がいますが、いやいや別に日本以外の民族は恩を知らないんですね。ですからどっちかというと日本人から見ると表現する、自分が得になるように表現するように見えるわけですね。これなんで表現するように見えるか っていうとですね、別に彼ら表現してるわけじゃないんですね。恩という考え方がないので、その時その時の都合のいい方向に舵を切るというだけで、まともにやってるんですよね。別に悪い人でも何でもないんですよ。で、一時僕は英語の先生にですね、英語で恩というのはどういうふうに言えばいいんですかと聞いたらですね、英語には恩という単語はないと。だからもっと具体的に、例えばあの人にこういうことしてもらったんで、こういうことを返さなきゃいけないとかいうように言わなきゃダメだと言われてですね、なるほどなとこう思ったんですが、まあ、その後もう20回ぐらいはですね、とあるそういう時に差し掛かると、私はどうも英語で恩という単語が思い浮かばないんですけど、試しに言ってみても誰もまだ返事をしてくれないとこ見ると、まあ民族が違うから当然なんですが、英語には恩という言葉がない、中国もないですね。そういう意味では、なんていうかな、日本っていうのが、日本人っていうのの基本がですね、自分で自分の人生、人間、それから宗教、道徳、こういったものを自分で作っていく。つまり今まで全く不和雷同型であると考えられた日本人は、実は世界で例えば唯一の能動的な人種ではないか。これが混乱の原因ではないかっていうのが最近の私の考えです。